アレルヤ、おはようございます。元気ですか、皆さん。ユウが久しぶりに来てますね。びっくりしました。嬉しいです。そして石田孝義さん、沢子さん、そしてあかりちゃん、いおりちゃん、ご家族ですね、もう来られてます。歓迎します。昨日はですね、カナンでも知ってる人多いと思いますけども、横山だいすけさんですね、DK と私たち呼んで、よく来てますけども、彼のですね、結婚式が あったんですね、東京で。涙もろい彼がですね、本当にこう最後ビシッと立ってですね、挨拶をされていて、すごく感動しました。ね、今度また札幌の方にもですね、きっと夫婦で来てくるんじゃないかなと思ってますけども、私も披露宴でですね、司会の方をやってですね、メッセージとやっぱ全然違うわけですね。あれは牧師の仕事じゃないなというのをですね、改めて昨日確認したというかですね、久しぶりのボロボロ感が半端なくてですね、紙に噛みまくって、もうなんか帰りの飛行機ちょっとへこんでてですね、向いてないものをこうやるのはあんまやめた方がいいなと思いながらですね、まあ、愛する DK のために昨日はちょっと引き受けたんですけど、もう二度とやるかと思いながらですね まあ、でも本当に感謝します。昨日はですね、夜中帰ってきて、どうしようかな、明日と思いながらですね、朝方までずっと御言葉を読みながらやってましたけど、今日桃の節句礼拝なんですね。いや、そこがまずネックになるわけですよ。桃の節句って何みたいな、それを何を語ったらいいのかわからないところからですね、始まってですね、どうしようかなと、久しぶりにピンチがこうずっと続くみたいな。トンネルがなかなかこう抜けられないような感じのですね、まあ、そういう感じだったんですけども、まあ、与えられた御言葉をですね、分かち合っていきたいなと思います。今日はですね、第二列王記5章ですね。桃の節句というのは何かって言ったらですね、まあ、ひな祭りとかよくお祝いするかもしれませんけども、女の子たちですね、若い女の子たちのための日なんですか、少女たちのための、ね、日なんでしょうかね、桃の節句ってね。私にはほとんど馴染みがない日ですね。でもまあ女の子たちはですね、この時期何かこうお祝いとかするのかもしれないし、私も幼稚園の娘がいるんでね、よく幼稚園の催し物を見たらですね、ああ、そういう時期なんだなと思いながら見てますけども、まあそういうことにちなんでですね、今日は、まあ、ある一人のですね、少女から信仰をですね、見ていきたいと思います。なかなか聖書の中でですね、こう少女にフォーカスすることってないと思います。癒されたり、よみがえ、なんか生き返らされたりする少女はいるかもしれないけど、少女の行動によって何かが大きく動くっていうのをですね、あんまり見ることがないんですね。でもその中で、私昔からですね、この女の子だけはすごく、こう、なんかこう心に留まったというかですね、あ、この女の子はすごい女の子だったんじゃないかと思う一人の少女がいるんですね。なので今日はですね、その少女をですね、共に分かっちゃう、少女を分かっちゃうっておかしいですけど、共に見ていきたいと思います。じゃあ、第二列王記の5章ですね。お開きください。第二列王記、5章の1節から4節ですね。じゃあ、皆さんで読みたいと思います。私が1節を読むので、皆さん2節交互にですね、読んでいきたいと思います。じゃあ私から読みます。アラムの王の将軍ナーマンはその主君におもんじられ尊敬されていた。主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからである。この人は勇士でサラートに侵されていた。その女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様のツァラートを直してくださるでしょうに。アメン。 今日の朝ですね、この御言葉をですね、私ちょっと声を出して読んでたんですね。ちょっとこうストーリーを、物語をこう読むような感じでですね、こう読んでたんです。そしたら英気がですね、私のところにさささってやってきてですね、え、パーマンって聞いてきましたね。え、ナーマンだと、ね、え、パーマンって言ってね、天才やなこいつと思ってですまあ男の子と女の子って全然違いますね。男の子というのはもうすごく単純なんですよ。もう本当に単細胞というかですね、私も自分見てもそうだし、もう息子を見てもそうだし、もうかぶるというかですね、同じようなこう思考回路を持ってるんだなというのをですね、小さい少年を見ても分かるわけなんですね。もうこう怒られてもですね、次の瞬間にはもう忘れているというかですね、もうこんなになってるわけですよ。まあ、アホですね、ただのね。でも女の子とは言うのはちょっと違います。すごく繊細なんです。なので洞察力があります、ね、人のことをこうよく観察する力があるなということを私もすごく感じます。娘を見ててももちろん妻からもそうですけども、本当にこう見る力があるなということを感じるんですね。今日ですね、ピックアップしたい一人の少女もですね、本当に素晴らしいものを持っていた少女だったんですね。アラムという国にナーマン、パーマンじゃないです、ナーマンという将軍がいました。でこの将軍はですね、もう言ってみたらアラムの英雄です、ね、アラムという国に勝利をもたらしたもう国の英雄ですね。おじいちゃんの声が響いてますけど王から尊敬されていた、もうある意味でスターのような人ですね。主君に重んじられていた、もうすごくこう手厚く重んじられていた、そのような将軍だったんですけども、彼にはですね、一つの大きな大きな悩みがあったんです。それは何か、ツァラートという病気だったんですね。まあツァラートという病気、皆さん知ってる方多いと思いますけども、重い皮膚病です。でこの病気にかかった人は、旧約聖書の中ではですね、この病気にかかった人は汚れたものとして他の人たちと隔離して生きなければいけないとされてたわけですよ、ね、ナーマンは、まあ、この病気だったんです。まあこれはアラムの国なんで、ね、ユダヤの立法とはこう違うので、一緒に生活してたかも分かりませんけども、ナーマンはやっぱそのようなぐらいの重い病気、もう汚れてるよと思われるような病気、彼にとって最大のコンプレックスだった、それにかかっていたわけです。でも力があったから戦いでは英雄なんです。でも戻るといつもその病気に苦しんでいた。そんなナーマンがですね、ある時イスラエルから一人の少女をですね、こう奴隷として捕らえてくるわけです。でこの少女がですね、ナーマンに助言することによって、この後ナーマンがですね、この病が癒されていくということがですね、この聖書の箇所なわけなんですね。彼女にとってみたらですね、まあ、アラムという国は敵の国ですね、敵国です。であるにもかかわらず、彼女はその将軍、敵の国の将軍であるナーマンを助けようとしたわけです。で皆さんとですね、今日一つ考えて、ちょっと考えていきたいんですけども、なぜナーマンはそもそもこの小さな女奴隷、女の子、少女の奴隷の助言を聞き入れたのかってことです。そうですよね、一国の英雄です。もう部下を従えらせている、そのような英雄です。そんな英雄がですね、小さな女の子の助言というかですね、こうしたら絶対癒されますよみたいなですね、それを聞き入れるわけです。まあ切羽詰まってたかもしれません。それだけでも彼女に何かがないと、そのようなことってないと思うんですね。この少女が持っていた3つのものをですね、今日一緒に分かち合っていきたいと思いますけども、まず1つ目に、それは人からの信頼。一つだけはっきり言えることはですね、彼女の助言をこの時ナーマンは信じたということなんですよ。 一国の大将軍が小さな少女のアドバイスに耳を傾けた。これって本当にすごいことだと思います。これは他でもない、彼女が普段から主人の信頼を勝ち取っていた。まあ具体的に言うとですね、彼女はナーマンの妻に仕えていたので、ナーマンの奥さんの信頼を勝ち取っていた。彼女が日頃から忠実にその女主人に仕えていたからだと言えるんではないでしょうか。信頼される人の条件がいくつかあるそうですけども、信頼される人の条件って何でしょうね。信頼される人の条件、皆さんが職場でこの人本当に信頼できる、この人にならどんなことでも言うことできる、本当に自分の信頼を置くことができるって人ってどういう人ですか。私ね、いろいろ調べてみたんですよ。どういう人が信頼されるのかなって。でたくさん出てきたの。ちょっとインターネット見て、こうアンケート見て、ファンファン。でもですね、その全部のアンケートの中でですね、絶対に上がってきた一つの項目、一つのワードがありました。信頼される人の条件として絶対に上がってくる、それは何か。誠実さです。誠実さ。誠実さとはどういうことでしょうか。具体的に言うと嘘をつかないことでしょうね。あの人嘘ばっかりつくって人を信頼できますか。できないですね。嘘をつかない、いつも素直に正直に言う、そして約束を守る人だそうです。約束を守ってくれる、約束忘れない。ドキッとしましたけど、私もね、約束を守ってくれる、ちゃんと言った約束を守る、正確に守れなくても守ろうとしてくれるですね。そして人の陰口、悪口を言わない。女性って特にね、この部分あるかなと思います、ね。私もね、クラス、昔学生時代ね、同じクラスにいた女の子たちのですね、この行動、不可解な行動がですね、いくつかあったわけですよ。まず学期ごとに親友が変わるっていうことがですね、まず意味わかんなかったんですね。女の子ってよくこう、わかる、めっちゃうなずいてますけど私も学生時代ね、あれお前前あいつといつも一緒にいなかったっけみたいな、今はこっちなのみたいな、え何それみたいな。男ってね、一回仲良くなったらもうずっと一生仲いいんですよ。ずっと基本的にはあんま変わらないので、女の子ってね、親友が変わるっていうね下手したら楽器ごとに変わっていくっていうね、すげえ細かい付き合いをきれい器用にできるんだなと思いながらですね。まあでもね、もう一つ私がですね、すごく不可解だったのがですね、こうすごい仲良く、こうむっちゃ仲良くしながらですね、こう陰でですね、こうなんかあの子ってさみたいのをですね、こう普通にこう何のとがめもというかですね、何の違和感もなくこう使い分けながらこう話してる姿をですね、見るときにですね、えすげえなと、男はあんまりそういうことできないと思いますよね。多分単細胞だからね、器用じゃないわけですよ。でも女性というのはすごく器用、女の子もすごい器用なの。だからその器用さがですね、かえってですね、時にはいろんな誤解を生んでいくかもしれない。陰口、悪口がない人、誠実な人です。そして小さな仕事も忠実にやる、どんなことにも忠実にはいと言える人ですね。これらの誠実さが人から信頼を勝ち取る一番の条件だ。この女の子はですね、きっと信頼を勝ち取っていたんですよ。年齢ではなく、女の子だったけど、小さな少女だったけど、きっと誠実に生きていた女の子だった。だからあの主君から信頼されている大将軍の妻もその女の子の声には耳を傾けてたわけです。皆さん、
イエス様も子供の頃両親に従っていたことが書かれています。イエス様は天の父に対する責任もちゃんと果たしながら、だって罪を犯さなかったからね、ちゃんと果たしながら同時に地上にいる両親にも仕えていたんです。天に対する責任と地に対する責任、どちらにおいても誠実だった。嘘がなかった。だから少年時代のイエス様の記述でこう書かれてますね。神と人とに愛された。皆さん、人から信頼を勝ち取るものになりたくないですか？人から信頼を勝ち取りたいですか？元気ないですね、今日。なんかどうしたんですか？信頼勝ち取りたくないですか？アーメン。信頼を勝ち取るには信頼を勝ち取る条件があります。信頼される生き方があります。誠実さを本当に追求していきたいと思います。そしてこの女の子が持っていた2つ目のもの、それは何か。神への信頼を持っていました。皆さんいいですか？人から信頼される人というのはですね、必ず神をまず信頼している人です。彼女は異国の地に囚われていったんです、奴隷として。しかしはっきり分かるのは、その中で彼女はイスラエルの神なら必ずその病気を癒してくださるという信仰を持てたということです。そうですよね。あの預言者のところに行けば、あの神の人のところに行けばきっと癒されると思います。そう伝えることができたのは、私たちが信じている私の祖国であるあのイスラエルの神は必ずその病気を癒すことができるという信仰を持っていたからです。これは彼女自身の心から本当の神が失われていなかった、全く違う国に行って、異国の地に行って、敵の国に行って、その中で生活していても、彼女の心からは本当の神が一度も失われていなかった、何よりもの証拠じゃないでしょうか。聖書の人にはそういう、聖書の中ではですね、そういう人たちが何人も出てきますね。ダニエルだったり、ヨセフだったり、みんな異国の地に捕らえられていきました。でもその中で彼らは神を信じ続けたんです。神を信頼し続けた。違う異教の教えが入ってきても、それには耳を貸さずに、その中でも神を信頼し続けた。本当の神に心を向け続けた。大人だったらできるかもしれないけどね、これは少女です。一人の小さな女の子です。この中に10代の女の子いますか？手挙げてもらっていいですか？10代女の子2人、かなめ、ひーちゃん。これ桃の節句礼拝なのに、小学生みんな下行っちゃったんですね。2人、その2人がもし全く神様のことを信じていない人たちの中に、誰も周りに誰一人クリスチャンがいない中に入れられたとしたら、その中で信仰を持ち続けるって本当難しいと思います。その中でも神様を信じ続けるって本当難しいと思います。少女だけじゃない、大人でも難しいと思います。でも彼女は信じていた。だから言うことができたんです。私たちが信じている神は、その神の人のところに行けば癒されます。本当に勇気のある行動でしょうね。もしエリシャがそれに答えてくれなかったり、もうそもそもアラムの人たちはエリシャがいるというのが分かっているかどうか分かんないし、もし癒しの力がエリシャを通して表されなかったら、ある意味でおいこいつデタラメなこと言いやがったと、ね、そうやって敵のスパイなんじゃないかと疑われてもおかしくないし、その彼女はね、自分の身がどうなっていたか分からない。本当の確信がないと敵の国の将軍にこんなこと言うことなんかできないわけです。異国の地において小さい少女がイスラエルの神を、神の栄光を表した。 神を信頼するものとなりましょう。美咲が前に証しした証しは本当に、私たちに勇気を与えてくれましたね。その職場にあって、その苦境の中にあって、周りにはこの信仰を理解する人がいなかったとしても、そこで神様を信じ続ける、信頼続けるし続ける、何を言われたとしても、何をされたとしても、神に信頼する者として生き続けるときに周りが変わっていくことを体験していきます、ね、私たちは、ね、この場所だけでイエス様を感じるような小さな者たちじゃないです。皆さん、イエス様この中にしかいないわけじゃないです。そうですよね。イエス様は私たちが行くどこにでもいます。イエス様は私たちが行くどこにおいても勝利を取られている方です。イエス様はどこに私たちが行くどこにおいてもその場所を支配することができる方です。イエス様は全ての王です。必ず問題を解決することができる。必ずその人の、あなたがこう重荷を持っている人がいるならば、その人の心を動かすことができる。その人の問題も解決することができる。私たちが本当にそれを信じることができなくて、誰がそれを信じることができるでしょうか。神を信頼しましょう。神を信頼しましょう。アメン。最後、三つ目です。彼女が持っていたものは何か。三つ目、彼女が持っていたのは許す力です。そもそも彼女は敵の国に囚われていった身なんです。言ってみればナーマンは敵で、そして彼らによって彼女は家族と引き離されたんです。自分の国にいたかったけど、そこから捕らえられて別の国に行かされたんです。奴隷として。しかし彼女は彼を助けたんです。どういうことか。許しているんです。許したんです。許しというのはですね、最も相手の心を動かす力となります。私こういう話をですね、昔大阪にいる友達とですねに聞かされたんですね。例えば皆さんが職場の人に、あるいは学校の友達に本当にひどいことをされたとします。あなたの心を傷つけるような、踏みにじるような、本当に苦しいことをされたとします。そのことによってあなたは眠れないぐらい苦しんで、涙を流し、そしてもうどうにかあの人に復讐したいと思うとします。いいでしょう。もうあの人がちょっとでも苦しんでる姿を見たいとします。私たち人間だからね思うときあるでしょう。もう腹立ってしょうがない、あいつ何とかしてあげたい。最大の復讐を考えましょう。どうやったら相手が一番苦しむか、どうやったら相手の心に一番影響を与えるか。ある時私ね、そのことをですね、関西にいた時にですね、その子供たちに聞いたことがあるんですね。 何しますかあなたなら。そしたら何人か答えてくれたんです。はいっつって、上靴に画鋲を入れるって、ちっちゃいなお前っつって、はいっつって、お弁当を食べるって、その人のお弁当を食べる、ちっちゃいなお前、そんなんでいいのか、大してやられてねえんじゃないか。でもね、ある子は言ってたの、実際にこう嫌なことされてて本当に悔しくてどうしようもない、恐ろしいこと言うな今のこと、あっちはと思ったんですけどね、その子が言ったんですよ、その家に火つけてやりたいって、ちょそれはあかんみたいなね、すっげえ残酷なこと考えるやなと思いながら、いろいろ考えたの、みんなで。どうやったら相手にギャフンと言わせれるか、ね、率先して私 もう最高の復讐考えてやろうぜみたいな、悪い顔して、みんなで考えたんですよ。でもね、どんなことやってもね、 結論、あんまりスカッとしないなと思ったわけですよ。悔しい気持ちは変わらないわけです。みんなで考えてですね、最後にたどり着いた結論です。それは最大の復讐というのは相手を許すことです。もし自分がやっていた立場だとしたら、いじめてて、いじめ続けて、それでも許されたらどうしますか。自分ってなんて惨めなやつなんだと、なんて汚いやつなんだと、それこそが相手にとって本当に苦しいことじゃないでしょうか。もし牙を向けるものに対して牙を向けるなら、そこには争いしかなくなります。争いしか残りません。でも牙を向けるものに私たちが愛を注ぐなら、許しを与えていくなら、その人は自分で気づいていくんです。自分の罪深さを。許しというのは最も相手の心を動かす力となります。あなたが今まで何をされてきたか分かりません。子供も大人もここにはいっぱいいますけども、いろんなことされてきたかもしれません。本当に辛いことされてきたかもしれません。苦しいことされてきたかもしれません。何かやり返したいと思うようなことをですね、されてきた過去があるかもしれない。でもね、今日皆さんに最大の復讐の方法を教えます。それはその人を許すことです。それはあなたしかできないんです。なぜですか。あなたも許されたからです。イエス様は自分を裏切って傷つけて奪った者たち、いや、そのようなことをした私たちをただ許してくださいました。ただ許し、私たちがやった、お前あんなことやっただろう、こんなことやっただろう、一言も責めないで、全部それを許してくださった。自分がその罪を代わりに背負って全部許してくださった。そして私たちに使えるものとなってくださった。この彼女の心がナーマンの心を動かしていきました。小さな女の子のその助言をもって、その一国の大将軍が、たくさんの兵士たちを持っている、部下も持っている大将軍が、敵の国にですね、癒しを求めに行くんです。惨めにも思えるようなことかもしれない、敵の国の人にですね、癒してもらいに行くんですから。でもその女の子が信頼できるものだったから、彼の中にそういう道でもあってもいい、癒されたい、上書きを持ってたんじゃないでしょうか。そして彼は行くんです。エリシャがですね、自分では出てこないで使いのものを使わせてですね、こう7回ヨルダン川に体つけなさいと言ってですね、そして腹立って帰ろうとするんですけども、そこまで来たならちょっとやってみたらいいでしょうと部下に言われて、7度やって綺麗に癒されるという奇跡を体験していくんです。もちろんエリシャを通してその奇跡がなされたかもしれない。でもそのそこに至るまでのきっかけになったのは、他でもない皆さん、この少女なんです。小さな女の子が一国の英雄の心を動かし、そしてそのナーマンはですね、それをやってもらうためにアラムの王様のところに行くんですね。イスラエルの王に手紙を書いてください。王のやり取りまで生んでいく、国を動かしていくような影響を持っていったわけです。皆さん、主が用いることに年齢は関係ありません。年齢は関係ない。小さな女の子でも人々の信頼を勝ち取り、神の前で人の前で誠実に生きるなら、そして神を何よりも信頼し続けるならば、そして何よりも主が許してくださったその許しの心を持ち、人々を許し愛するなら、主はその人たちを、そのような者たちを 用いていきます。国を動かすほどに用いていきます。今日は女の子たち、特にですね、女の子たちにこの祝福を受け取ってほしいと思います。女性だからといって、女の子だからといって弱い存在だと思わないでください。力は強くないかもしれない、知れないけども、あなたのうちに何があるかが本当に重要なことです。その心に大いなる希望があるならば、その心に神への信頼があるならば、その心に神と人を愛する心があるならば、主はあなたの置かれているその場所において栄光を表し、あなたの周りの人たちを変えていってくださいます。だから主に信頼し続けるものでありたいと思います。どうぞ目を閉じてください。一言お祈りします。イエス様、感謝します。あなたは敵国に囚われの身として連れて行かれた一人の少女を通して、敵の国の将軍の病を癒すという奇跡を通し、その栄光を表されました。主よ、この女の子は名前も出てこないような女の子です。でも彼女の生き方が、また彼女の助言が、ナーマンの意思を変えていきました。主よ、私たちもこの世にあっては小さなものかもしれない、しかしあなたにあっては一つの国を動かすことができるほどの大きな使命を託されているものであることを感謝します。どうぞ一人一人が人々から信頼を勝ち取り、誠実に生き、何よりもあなたを信頼し、そしてあなたの持っておられるその許す、愛し続ける、使える心を持って人々に使い続けることができますように、どうぞ助けてください。その時に私たちの周りが変わっていくことを信じます。みんな、主よ、神の国は私の中にあります。神の国は架空のものを呼び求めるものではなくて、現実的に私の中にあることを感謝します。私が使わされているその場所において、私たちの生き方を通して人々に影響が与えられていきますように、その場所が変わっていきますように、どうぞ祝福してください。感謝します。イエス様の御名でお祈りします。アーメン、アメン。ルート以下の女の子たち立ちましょうか。一回ルート以下の女の子たち立って、今日特別にその子たちのために、その女の子たちのためにお祈りしたいと思います。他にないですか？3人ルート以外の女の子たち、今日はすごいなんか少ないですね。はい、じゃあ皆さんでですね、手を伸ばして、本当にこの女の子たちがですねいいですか、社会においては小さな存在かもしれません。でもいいですか、神の国においては偉大な大使です。神の国においては彼女たちを通して一つの国が変わるほどの大きな力が与えられているんです。アメン。ならば彼女たちを通して神の御国が大胆に解き放たれていくように、彼女たちの生き方を通して本当にその誠実な、 さらに誠実さが養われてね、その生き方を通して人々の心が変えられていくように、皆さんでお祈りしていきましょうか。手を伸ばしてお祈りしましょう。声出して祈りましょう。